形式超えてる形式超えてる。
あ、それで終わった気がさす。前二人で話したとき、
はい、
形式超えてるはもう慣れてきたから、その後なんかくっつけようぜみたいな話。
ありましたね、なんかパターン。うん、ちょっと。
言ったやろ、で、ちょっと自分で考えてくるみたいな感じで最後終わったやん。
え、そうでしたっけ？俺考えてくるみたいな。
うん、そんな感じだったと思うで、
確かに。思うで。まあ、じゃあ、ちょっと、じゃあ、あれしましょうか。次、じゃあ、俺の即興的な、あの、ケツに何が来るかっていう。どうなんやろうな、何がついてくる
でも、日本で
やろうな。この番組はですね、世の中のあらゆることに対して、ひねくれまくる、そんな番組になってます。
はい。
今回はですね、二人ですね。
はい。今日も、ユージとアドリの二人で。最近二人会多いですね。
二人会多いな。
ちょっと僕と木村さんの二人でやって、その前にユージと
浩平、そうですね。
ユージと俺でやって、その前にユージと浩平か。
あ、そうですね。なんか二人会多いですね、最近マジで。久々やっぱ三人で撮れる。
ね、なんか今日は、ユージがすごい眠たいらしいんで、この飛行から始まると思うんですけど。途中気合い入れ直してもらえると思うんで、
いや僕はさっきまでずっと ね気合い入れるスタンバイを準備してたんですけど、なんか伸びていくんですよね、収録の時間がね。
どんどん伸びていく
で、誰なんでしょうね。
いやついにユージも喧嘩売ってくれな
かった。いえ喧嘩売ってないですよ。なんか不思議が多い世の中やなと。
ということで、じゃあ今日
うん
話したいのは、
はい、
なんかね、明確にこれっていう、こう、のが出せないんですけど、
はい、
最近、ちょっと気になってることというか、もやもやしてることがあって、
はい、
で、何かというと、最近、というか、ちょっと前というか、全工程を 3D プリンターで作るサンダルっていうのが、発表されて、
はい、
確か商品名がリンクっていうサンダルやったと思うんですけど、
うんうんうん、
でそのそれがこう生産開始しますみたいな、
うんうんうん、
なんかそんな感じの、サブスクなのやったかな、サブスクちゃうわ、あれ、何やったっけ、あの、
なんですか、どうですか、
あれ、お金を募って作るやつ、
お金下ろして作るやつ、
募って
つなって、あ、クラウドファンディングですか？
あ、そう、はい、的な形式のやつ
と
しちゃ
う
けど、
うんうん
うん、それをすごい面白いなって思う。そのどの工程も 3D プリンターで作れるっていうことは、
はい、
例えばそのサンダルっていうものにしても部位によって求められる性能がちょっと違うじゃないですか、はい、クッション性がいうところとか、ある程度硬さがいいとか、肌に触れる部分が、
そうですね。
なんかそういう、こう、いろんな要素がいるんだけど、それを全部 3D プリンターで作れちゃうっていう風になったんだっていうので、面白いなと思いつつ、
面白いですね。
なんかこう、その、ものづくりとして、なんかちょっともやもやしちゃうというか、
そのモヤモヤすか。
なんかその、モヤモヤするんですよね。それなんか感覚の古いだけなんかなみたいな。
ああ、どうなんですか。でも僕もあれですよ。なんかモヤモヤありますよ。同じかもしんないですね。どうなんですかね。
だから、俺は別にその手で物を作ったりはあんましてないから、特にユージやったら、自分で作るわけやんか。
はい、そうですね。
で、そんな。の人はどう思ってんのかってちょっと聞いてみたいなと思って。
なるほど、すごいとこついてきますね。この時間帯に。
思ってなさそう。
いや、まずね、この 3D プリンターのあれですよね。なんかまたこの間昔土井さんと IKEA のあの 3D あの IKEA の家具を 3D プリンターでカスタマイズするみたいな話したじゃないですか。
IKEA
の、そうですね、あの。オンリーワンにしていくみたいな感じでカスタマイズして、
うん、
あれもイスラエルやったじゃないですか。これもイスラエルなんですね、うん、なんか 3D プリンター なんかガンガン使ってくるみたいな、うん、でなおかつそのままデザインしてこう、うん、それを発信してるのがなんかこれもまたイスラエルなんで、なんかどなんかイスラエルって結構なんかなんていうんですかね、プロダクトにおいて結構最先端じゃなくて、なんていうんだろうな、意外と 3D プリンターの技術みたいなのをガンガン使うんですね。これもなんか、
うん、
なんていうんですかね、イスラエルのなんか
まあイスラエル
国のなんかあれなんですかね、財素材とかわかんないですけど
そこはもう
どうでもいい、いやなんかまあそこはもうどうでもいいですか、
うん、
まあ
今ちょっとまあそこ
いやなんかね、
い
やもう一個はね、なんやろうな、僕が手で作るのとこの 3D プリンターで作る理由みたいな、
うん、
いやまあまず物売ってない感じはしますよね。もう、もはや。
何な感じって？
物をなんか売ってない感はすごいするんすよね。
あ、このサンダルがってこと？
はい。
なんで？
っていうのは、なんか、3D プリンターで作れる、全工程作れるってことは、もう、正直その、別に生産せんくても売れるなっていう、強さ、あるんかなと思ってて。例えばそのデータだけ渡しとけば別に家で擦れるっていう可能性の話ですよね。全工程 3D プリンター作っていけるっていう話でいくと、
多分リアルなところで言うと、その結局その多分ほんまのハイクオリティな 3D プリンターとかじゃないといろんな素材表現できへんから、多分家庭用みたいな話では絶対無理
ない。うんうんうん、
だけどそこちょっと一回乗っけて可能性としてっていう話。
そうですね、可能性としてって話ですよね。やっぱなんかなんていうんですかね、なんていうんだろうな、なんか自分らはその、自分らがしてる仕事多分ここまでいけてないというか、
うん、
なんか実際手で物作ってるわけじゃないですか、
うん、
っていうのって、木工の家具一個にしろ、別にそれがなんて言うんだろうな、まあなんて言うんだろうな、インターネットに接続できるというか、なんて言うんだろうな、なんかデータ化、難しいな、難しいな。
その領域に行きたいの、なんかそのなんていうかな、サンダルがじゃあデータさえ渡しちゃえば、その
そうですね、
データさえはどこでも広まるっていうのは分かんし、その職人さんの家具っていうのが結局動かさなあかんから、
うん
なんかその、ユージがどこを目指したいというか、どういう領域が一番違和感ないのかなと思ってて、別に職人さんのそれとも、例えば、この間二人で話した時みたいに、ホームセンターで作るための、説明書とか、プロセスみたいなレシピみたいなものを作っちゃえば、できるわけやん。
うーん、
国産でも同じようなことが、
レシピ的な話ですね。
でもそれってなんかこう何を売ってんのか難しいよね。その何も売ってないに等しいのかなと思って、
うん、
このなんていうかな、 3D プリンターのやつは機械の性能がメーカーによって担保されるから、そこが責任というか、そこのアベレージ上がっていけば、その、なんて言うんだろう、アウトプットされる、例えばサンダルやったらサンダルのクオリティってどの過程でやっても、そこまで差がないものになっていくんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、
でもそのレシピみたいな話で、じゃあ家具とか、
うんうん、
DIY みたいな話でやっていくと、明確な、なんかこう壁があるんじゃないかなという気がしてて、
うんうんうんうん、
単純なクオリティの壁とか、 サボれるやん、小口の処理とか手やから、釘適当に打つとか、ちょっと全然せえへんみたいな、
はいはいはいはい、あえて
サボれるやんか、
うんうん、
そこってそのもののクオリティみたいな意味では職人さんが一個にすごい集中して作るのと差が明確にあるやんか、
はい、うんうん、
その中でなんかこうユージがちょっとその今回のサンダルみたいな話に行きたがってる感じがしたから、
うんうんうんうん、
聞いた話だけど、そう、だからそこどう考えてんのかなと思う、その、
あ、そこどう考えてるかか、ちょっと、うん、ちょっと時間来ましたね、次行きましょうか、はい、まあ、この番組が良ければ、いいねとリツイートお願いします、
はい、
質問ボックスもお待ちします、
はい、
また次回お会いしましょう、ありがとうございました、
ありがとうございました。